はようございます。いつも新しい朝を迎えると、あ、今日も生かされてるんだなっていうふうに、なんかそう思える年になってきたというとあれですけどもね、あの若い時は、まあ、今そうですね、気持ちは若いつもりで言いますけど、年齢が若い時になってたわけですよとかね、そういう時はもう当たり前のように朝が来て、そして一日が終わって、そしてまた次来るよねというふうな思いで夜休むということを、まあ、あの今振り返りますとしてたなというふうに思います。で、最近は本当にこう夜寝る時にですね、明日は来るでしょうかという思いがちょっとこうあの頭をよぎったりして、でもそして朝こうあの同じようにこう朝を迎えることができるということは、また新しい命に生かされているんだということを、本当にいつも朝起きるために感謝をしております。今日 の聖書の箇所でありますけれども、ここではまず今日はですね、あの人間とは何かということをね、ちょっと一緒に考えてみたいと思います。人間とは何か、まあ、大変大きな命題のようですね。人間とは何かといったらですね、生物学的な、まあ、あの説明はできるでしょうね。生物学的な人間についてのいろんなね、それともう一つはもっとこうなんていうか精神的なっていうふうになってしまうでしょう。それは、まあ、哲学的なこう形で論じることはできるでしょう。で、人は何かこうテーマを与えられた時にね、そのテーマを論じる根拠っていうのはどこを拠り所としてるかっていうことによって全然違うわけですよ。で、この世は私いつも持ち上げておりますように比較論の世界なんですね。で、絶対的な見方ってできないんですよ。つまり絶対的なものを持っていない限りは、ものを持っていらっしゃる方はね、絶対的なものを本当にこう抱いている方は、それをこの、まあ、価値基準にして物事を見るんですね。だけど、まあ、一般的なっていうか一般論で言いますと、やっぱりこの世は本当に比較論の世界ですから、自分をどう見るか、みんな人と比べて見るんです。人と比べてどう見るんですか。あの人より私の方がいいとかね、まあそういう見方をするわけです。でそしてまあ何て言うかな、そういうふうに自分が思えれば、まあ、優越感に浸ったりする。で今度は逆に、あの人で私も負けちゃうとかね、もう私は何でこんななんていうふうに思いが出てきますとね、劣等感になるんですよ。大体こう比較論の世界の中で生きてることはこれもう外しようがないんだけども、しかし比較論の価値観を持ったらですね、もう流されてしまうのではないかというふうに思います。で聖書はね、人間をどう見てるかとっていうところをこう見るんですね。つまり聖書を前提としたところから人間観、これちょっと少しね、明確にしていかなきゃいけないんですね。聖書が私たちに示している人間観、人間とは何かっていうところをこう見ることがまず一つのこのお話の前提です。はい。で聖書はね、この全てのものを神様がお作りになったというふうにこう創世記に最初に書いてあるわけです。そして、その全てのものをお作りになった最後に人をお作りになった、それも我々に見せてとこう聖書が書いてありますね。で、それはもう創世記の最初のところ、2章3章のところにこうずっと書いてあるわけでありますけども、で私たち人間はまずね、大事に神に似せて作られたものだと聖書ははっきり言明してるわけですよ。これとても大事なところなんですね。それと同時にね、そのことを本当に信じているかどうか、いや受け止めてるかどうか、ただ聖書にはそんなこと書いてありますよねなんていうところではなくて、そのことを本当に受け入れているかどうか、全然違うわけですよ。そうすると人間観と同時に人生観も全部違ってくるんですね。で今先ほど申し上げましたように、この世は比較論の世界ですから、人により勝ってればいいっていう、そういうみんなこう感覚なんですね。だから自分をね、絶対的に見れないんです、比較論の世界では。どうですか、 だからこの聖書が どんなふうに人間を見てるか、どんなふうにこう人生というものを教えてるかということを、やっぱりそこに拠り所を置きますとね、こういろんなものが、ね、はっきりしてくると私はいつも思っております。ね、曖昧もことしてるのではなくて、で私たちは今申し上げましたように、聖書は神に似せて作られた存在だと、これ聖書がこういうのを私たちに教えてるわけですよ。でこのことを受け止めますか、信じますか、これねすごく大事なことなんですよ。でここに立ちますとね、あのね、揺るぎない人間感を持つことができるんです、ね、自分では自分を見たら失望することがあってもね、神様を見たらね失望することはない、いや絶望することがないとよく言われる言葉ですけどね。だから神様に焦点を合わせる一つの見方っていうのはね、ここで持つことができるわけですよ。人と比べる、そして自分を見ていくっていうね、いわゆる比較論のそういう捉え方っていうのは非常に何て言うかな、こう弱いっていうか、危ういというふうな思いがしますね。でよく考えてますね、聖書は神様に似せて作られた存在であるから、その神様をねまずね知る必要があるっていうことをね教えてるわけですよ。なんかこの世の価値観とっていうか、このいわゆる世界観っていうのは偶然に生まれてきたってこういうわけですよね。それ説明しますよ、生物学的な、あなたの両親が、両親から生まれてきたんですよね。結婚しなかったらあなたは生まれなかったという、それは生物学的な説明はつくんです。でも聖書は本当にこう不思議なようにですね、私たちは神様のご計画の中にあって命が与えられて人生が与えられてるってことをね、はっきりと知ることができるわけです。でこういう価値観をね持ったらね、私は非常に本当になんていうかな、どんな状況の中にあってもね、やっぱり生きる意味をね失わないというふうにいつも思っております。でそれと同時に、まあ、今いろんなカルト宗教がたくさん流行ってますね。人間やっぱりね何かを信じないと生きていけないんですよ。本当にやっぱり人間はね信じる存在、なんていうかな、まあ、動物も飼い主を信じてると思うけども、飼い主をねちゃんと他の人とこう分けてますよね、動物はね。でもそういう信じることと人間は全然もう違いますでしょ、その信じ方が。そしてね、私はいつも本当にこういろんなカウンセリングをしてて思わされるのは、皆さん幾度におっしゃることは信じられなくなったってことを言うんですね。ということは今まで信じていたってことがその前提にあるわけでしょ。で信じられなくなったから、あの人もこの人もで自分のパートナーも、そして最終的に自分も信じられない、どうしたらいいでしょうかっていうふうになるんですね。まあ皆さん幾度におっしゃるんですよ、そのことね。ということは人は信じることによって生きられるというふうに私は思います。信じるものがあれば生きられる、何を信じるかってこと大事ですけどね。だから そういうことでこう私たちは、人間はやはりこう私は何者かっていうことを本当に明確に少なくとも持ってなきゃいけないと私は思っております。さあ、少し前向き長くなりましたけども、この使徒パウロはこのローマの信徒への手紙を通して本当にこう、これ神の義論といいましょうかね、神様について大変こう明確に示しているんですね。それに対して人間がどうあるかということをよくこう教えている箇所だというふうに思います。でこの先ほどの5章の12節から、この一人の人によって罪が世に入ったというふうにこうあるんですね。でこれは一人の人、アダム、最初の人であります。聖書はそこに教えています。これ人間の代表なんですよ、アダム、ね、アダム、ヘブライ語でアダマって言ったら土くれっていう風に意味があるんですね。土くれなんですよ。で そこに神様はこう命の息を吹き込んだ、魂を吹き込んだことによって人は生きるものとなったということを創世記に書いてありますでしょ。でこの本来は神様とこう本当にこう向き合って生きる存在として創造されたんです。だけどもこのアダム、アダムといえば、これは二人夫婦なんだけども、その要するにその園の中央にある木のね、この実をこれ絶対食べていけないと。でそして他のものは全て食べてよいけど、これだけは食べていけないということをこの二人に、いわば 命じたわけですね、神様が。でしかし私はこれね非常にね心理学的なね非常にこう深い意味を感じるんですね。心理学的な分析もできると思いますよ。つまりね、人間はね、いいですよ、これいつでも食べてもいいですよって思うと、あ、そうですかってなんですね。これ絶対食べちゃダメよ食べちゃダメ、そういうふうに言われるとね、気になって気になってしょうがないんですよ。いいって言われたら、あ、そう、じゃあいつでも食べられますよねってなるけど、これはね絶対食べないよね皆さん笑ってらっしゃるけど、そのこの心理、人間の心理って分かるでしょね。ダメだって言われるとね、なんか気になるんですよ。でそれでね、ダメだと言われたことをね、ちゃんと自分がそれを受け止めて、それはね、みんな意思の問題になるわけでしょ。じゃあ食べないようにしようとね。でも見るからに美味しそう、それこそエヴァがね見たら、それを本当に見るからに美味しそうだっていうね、やっぱり そういうもんでしょ。ダメだと言われたら余計にそれに興味というか、それが怖く、それ人間の心理ってそういうものがあるんですよ。そして誰かに食べてもいいよって言われたら、ああそうですかってこう食べたくなっちゃうんですよ。そうしたらどういうことが起こるんですか。私がね、私がやったら、あの人がいいって言ったから、あの蛇が言ったわけでしょ。それはまさしくあの人が言ったから私が食べた。まずね、責任転嫁が始まるんですよ。責任転嫁で、こういうやっぱり人間の心理って、やっぱり神様はね、あの創世記のそのね、あの要するに食べてはいけないその木の実を食べたって中に、そういう人間の心理をね非常に私たちに教えてると思いますよ。ただあれをなんか、いわゆる創造神話っていうふうにバーッとこう一つにくくってしまうと、なんかねそういうものが見えなくなってしまう。でもそこにね、こう私たちはね、本当にこう神様はこういう形でね、人間に自由意志を与えて、でそしてこの何て言いますかね、こうあの自分でどう判断するか、それはあなたが決めなさいっていう自由を与えたにもかかわらず、人間はやっぱりね、その自由を本当にうまく使うことができるか、できないのが、まず私は人間の一つだと、ね、性質の中にある一つだというふうに思っております。で、その罪が入ったってことはね、神に背を向けた行為だったんですよ。神に背を向ける行為がね、聖書は罪だと教えて、今世の中の一般的にはその罪か、罪を犯したら罪っていうふうに言うでしょ。それは法律で触れたから、でその法律に触れたことにも見つからなければだって、そういう言えば非常に曖昧無効としたものがあるわけですよ、まあ、そこで立法はだから意味を持ってるわけですよ。立法はね、罪を明らかにするということで意味を持ってるわけであります。で、一人の人の人が罪を犯したことによってどうなったか、死が入り込んだってこう聖書教えてますよ。で、本来は人はね、創造された時に生きよと神様はおっしゃった、死ぬよとはおっしゃらなかった。でも神に背を向けた時にですね、そこにこうその罪の結果として人は死ななければならなくなったって、これね、聖書すごいことを教えてると思いますよ。まあこの世の中は人が生きて死ぬってのはもう自命の理ですよというふうにみんな思ってるわけね。そう、経験的な生き物ですから、人間は。だから、ああお年を召されて、いや事故で病気でなんて、みんなこうそれでもうたくさんの人のそのまあ死に触れてるわけでしょ、私たちは。その自分の人生の中で、だからそんなこと考えないけど、でも聖書はその死のもといはね、罪の結果だと教えてるんですよ。そして立法によって、立法がこう入ってきた、つまり立法が与えられたことによって罪というものが明確になった。立法のね、私は性質というのは本当にすごいなと思いますね。だからもし立法なかったら、みんなね、なんか非常に何がいいのか悪いのかみたいな、そういう生活をしてたでしょ、人間は。でも立法が入ってきたことによって何が罪かっていうものは明確になった。しかしこのね、このアダムとまたこの、来たるべきお方、それはこの恵みを人に、人間にもたらしてくださる方だと教えてるんですね。この15節のところで、しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。で、やっぱりね、パウロのこの生きた時代もやっぱり比較論の世界ですから、人間は。だからよくこういう形でね、明確にこう対比してるわけですよ。イエス・キリストが私たちに 救いをもたらしてくださった、それを恵みの賜物というふうに彼は表現します。で、一人の人の罪によって多くの人が死ぬことになったけれども、この神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれるのですと書いてあるでしょ。そして不思議なことに、さらにこの16節、この賜物は罪を犯した一人によってもたらされたようなものではありませんと、これちゃんとはっきりしてきてるんですね。どういうことですか。それは裁きの場合は一つの罪でも有罪の判決が下されますが、恵みが働くときには、この恵みの働くとの恵みの法則はいかに多くの罪があっても無罪の判決が下されるからです、こう16節なんですね。これね、神の許しというのはね、絶対的な許しなんです。絶対的な許し、どんな罪を持っている人間も神様が許すと宣言してくださったら許されるっていうね、ことなんですよ。だからまあ、前にも松見のところで話してるからなんですけども、仏の顔も三度丸ってね、このね、仏さんのね、仏心で、まあ、三度まではね、いや許してあげるよというような響きがするんだけども、しかし今度四度目はね、絶対許さないよ、今まで三度も許したんだからという、こうなんかもっとこう怒りというかね、いやこれ 許さないというのが非常にこう3倍も4倍もなってね、こう来る。でもそれはやっぱり私はある意味で人間の限界の許しの一つの概念でしょうね。ああ、まあいいや、いいよ、1回2回だ、そんなに何回も何回もなっても今度は絶対許さないというのも人間の思いでしょうね。でも神様の許しというのは絶対できないし、もう何度も何度も、それはペトロが聞きましたよね、イエス様にね、何度までですか、70倍ですか、いやいや、ごめんなさい、イエス様は7の70倍言ったんですね、7度までですかってペトロは言ったんですね。彼もやっぱ考えたんですよね、これだけ言ったらイエス様もよくぞ言ったぞというふうに言う言葉が返ってくるかと思ったら、そうではなくて7の70倍許しなさい、7の70倍というのは490回許すということではないですね。つまり永遠に許すというか、もうつまり許し続けるっていうね、それはやっぱり神様だけがおできになることをイエス様は教えたんですよ。だからそれに気づかなきゃならないよね。ああそうですか、それじゃあ7の70倍ですかなんて、そういう問題ではないんです。これね、だから聖書読むときね、聖書の表層的な部分だけ読んだらね、曲解しちゃうんですよね、何を教えてるか。だからここでこのパウロはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下さる、そして無罪の判決を下してくださるのが神様だと教える。だからそれはイエス・キリストの十字架の贖いってそこにもう本当に集中される、承諾されることですね、ということであります。で、そしたらその後にこう、人間はこう考えるわけですね、それではこの、ね、たくさん罪を犯した方が恵みが多いのですか、そうではないわけですね。だからそういうふうに短絡的に捉えてはいけないですね。で、しかし律法が入ってきたことによって、この罪というものがもう明確になった。けれども罪が増したところに今恵みはなお一層満ち溢れましたと、こう20節のところで言ってるわけですね。で、皆さんね、クリスチャンの方はお分かりになるでしょう、これからクリスチャンになる方、求道者の方はこれからだと思いますが、本当にね、私のようなものが許されていいんでしょうかっていうのが私は究極的なね、罪の理解だというふうに思うんですね。比較の世界で生きてますからね、ああ神様、私はね本当に罪人です、でもあの人よりはマシですなんてね、これみんな比較論のやっぱりこう論理なんです。で、そういう考えちゃうとね、やっぱりね、絶対的な見方はできないんですよ。私はなんと罪深い人間です、私のようなものが救いに預かるはずがない。この間の、うちの教会の、特別伝道礼拝の中で、アメイジング・グレースの作詞者のジョン・ニュートンの話をしたんですね。私はジョン・ニュートンのことについていろいろ調べて本当にこう感動しました。でも彼の言葉はね、私のようなものは救われない、自分で思うんですよ、自分で見たら 私のものは絶対救われないと。でもその私が、私を神様は救ってくださった。だから恵みなりき、まさしくね、真面目に考えたらね、自分はね、あの人よりマシだなんて考えたら、そんな中途半端な考え方じゃなくて、本当に自分に焦点を考えたらね、私のような罪人と、私は自分で見たってこれ救われませんよと、まあ、そう、まあ、真面目な方もおられるでしょうけど、私はこの言葉非常に強く響いたのね。ジョン・ニュートン の本当に彼がその要するにもうこうもう嵐にあってですね、もう本当にこう、ああ私はこれでも死ぬんで、本当まさしく死を間近にした時に、神様ということをまず思ったの。彼のお母さんはクリスチャンであった。そして子供の頃は聖書の言葉を聞いてたでしょう。よお母さんの読む聖書の言葉を。でもだんだん道を外れてね、もう自分の、いわ自分の道をこう神様から離れて道を歩んだこのジョン・ニュートンがですね、死を直前にした時にね、考えたわけですよ。助けてくださいと言った時にね、それはこう凪になってですね、彼はそこで助かったっていう。だから彼のそれは本当にこうターニングポイントはそこですよね。まあほどほどの生活をしていたらね、まあ適当にやってたら適当になるでしょうっていうになっちゃうんだけども、やっぱり私はこう本当そういうところに追い込まれた時にね、誰が私を救ってくれるんですかという、でもこれがすごく私は大事なことじゃないかと思いますね。まあ適当にほどほどにやってきましたという、劇的なこう改心もあるでしょうし、まあ、私なんかクリスチャンの3代目だから、でも私もドロップアウトした人間だから本当に分かるんですよ。逃げてねそして神様に捉えられてね、いいんでしょうか、神様私でいいんでしょうか、私のようなものが。でも本当にこうだからね、救いの恵みの深さっていうのが、広さっていうか高さっていうのが本当にね身に染みて分かったんですよね。だからそのパウロもその一人だと思いますよ。彼もね敵対してた人間ですからでもそのイエス様と出会った時に、イエス様はね、さあお前をこれから懲らしめるぞとイエス様おっしゃるね。彼は許しを受けたんですよ。だって彼だってそのイエス様の、それこそね、ダマスコの途上でイエス様に出会った時にね、一番会いたくない人に会ったという思いが、まあ、聖書に書いてありませんけどね、彼の胸の内はそういう思いが来たでしょう。でしかしそのイエス様が彼を責めなかった。人間がやっぱり改心するときにね、責められて改心するなんてことないんですね。追い込まれて、さあどうだ参ったかと言って、はい参りましたなんて、それは水戸黄門なのもう終わりなかった。あれはまあ一つのね、まあ、見てる人はそれで留飲が下がりますけどね。でもそういうもんじゃないんでしょう。本当にやっぱりね、改心が起こるときにはやっぱりね、許しがあるんですよ。許しがそこにこう迫ってきたときにね、本当にね、ああ私は何という人間なんでしょうかというような思いがそこでこう出てくると思いますね。でパウロとしてはこの後のこの8章7章だったですかね、ロマ書の7章のところで、この自分は良いことをしたいと、良いことをしたいという思いがあるんだ、でもそれができない自分自身を見る、それを彼は罪の法則というふうにこう書いてますね。非常にこう7章は鋭い、彼のまあいわば自己分析といいましょうかね、自己洞察やっぱり鋭いですよ。だから良いことをしたいと思う思いがあるんですよ。だけどそれができない自分を見る、誰が私を救ってくれるでしょうかと彼はこう、まあ、嘆いてるような、まあ、一つのこう自分のことを、まあ、心を吐露してるわけですけど、でも彼は救いの恵みを知ったからそういうことがやっぱり言えるんですね。だからこう、私はなんと惨めな人間なのでしょうかと、でもこの私を救ってくださったイエス・キリストの十字架の贖いが私のために置かれているっていうことをね、本当にこうもうストレートにね受け入れることが彼はこうできたと思いますね。さあ私たちもどんな人間観を持つか、どんな人生観を持つか、そして何を信じていくかということはね、これやっぱりとても大切なことではないでしょうか。はい。